祈りします。アーメン。聖書の朗読をいたします。今夜の聖書の箇所は新約聖書マタイによる福音書第2章の1節から12節までです。新約聖書の2ページ、マタイによる福音書第2章1節以下。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムへ来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。以上です。褒章賛美歌第2編216番御使い歌い手グリーンスリーブスです。20章は高橋かな子さん、平井桃子さん、オルガンは中村京子さんです。 皆さん、クリスマスおめでとうございます。2021年の聖夜を迎えました。イエスが生まれたベツレヘムはパレスチナ領です。エルサレムから車で数十分のところにあります。私も2007年にこのベツレヘムを訪れました。そこにはイスラエルが築いた防護壁があるのです。その長くて高くてもう人間が作った壁のようではない、そういう防護壁を見てイスラエルからパレスチナに入るのですけれども、二十歳ぐらいの女性の兵士が私の首に銃を突きつけました。スパイではないかと。スパイではないんですけどね。そういうふうにしてですね、もうイスラエルからパレスチナに入る本当に30分ぐらいの時にも本当に命を懸けてそこに入っていくということを経験しました。どうして人間は壁を作るんでしょう。どうして壁を壊さないのでしょう。ちょっと一つ絵を見ていただきたいと思います。これはアメリカの人が描いた風刺画なんだそうですけれども、今晩ベツレヘムに先ほど聖書で読みました東方の学者たちがラクダに乗ってやってまいりました。でも今夜のベツレヘムに行く途中にこんな防護壁があるんです。ですからそこから先は学者たちも入っていけない。これは風刺画ですけれども、これ現実の話です。ここに行くのに壁を越えていかなければならないのです。こういう現実を人間は作り続け、そして平和を今も脅かしています。なんと嘆かわしいことでしょうか。クリスマスの夜、真っ先にクリストの誕生が伝えられたのは貧しい羊飼いであったとルカによる福音書は告げています。彼らはユダヤの人々です。長い間、このユダヤの人々、ヘブライ人とかイスラエル人と言いますが、不遇な彼らを救い出してくれるメシアがいつか来てくれるに違いない、そう思ってずっと救い主が来るのを待ち望んでいました。しかし今日のこのマタイによる福音書の物語に登場する東方から来た学者たちは、ユダヤのベツレヘムで誕生した救い主イエスのもとにやってきます。この教会にもベツレヘムの星の飾りがつけられています。ねえ、ペジェントで星の役をやった歌ちゃんも今日来てますね。星ってとっても大事なんですよ。ねえ、星は天使さんよりも羊飼いさんよりももっともっと大事かもしれない。イエス様がここで生まれたということをね、教えてくれたのがこのベツレヘムの星だからです。東方の学者たちは星に導かれながらイエスの生まれた家畜小屋までやってきたのです。この人たちは異邦人、聖書の中では異邦人と言われています。外国人のことです。これはイエス・キリストという救い主がユダヤの一地方の救い主として生まれたのではない、世界のあらゆる人々、それは壁なんかないんです。イエスの前に壁などはない。どの人にとっても平等にイエスは救い主である、そのことをマタイによる福音書を書いた人たちは伝えたかったんですね。そしてこの東方の学者たちがマタイによる福音書のクリスマス物語に登場します。いずれの人もどんな人もイエスの救いに漏れる人はいない、漏れなく預かることができるんだ、そのことをマタイは言いたかったのです。しかし外国人で最初に救い主にお目にかかったのがなぜ学者たちであったのか 下せない気持ちがします。救い主は生まれる場所、宿屋などもなかった貧しい姿で家畜小屋、私たちの教会のこのクランツの真ん中に低くされている白いろうそくがあります。これはキリストのろうそくです。キリストを表しているんです。周りを取り囲んでいる私たちよりもずっと低くいるんです。神の子はどこか高いところに鎮座しているわけではない、私たちよりも低いところで、下から目線で私たちを見つめ続けてくださる、それが聖書の告げる救い主なのです。救い主は貧しい姿で、しかも貝刃桶という家畜の匂いが染みついた、しかもあまり衛生的ではない場で誕生されました。そしてその救い主を拝みに来たのは、学者とか王と言われるような、まあ、知的階級や地位のある人々であった。マタイはそう言いたいのでしょうか。これはルカによる福音書、羊飼いたちが当時で最下層の仕事についていた人たちであったのと非常に対照的な物語なのでしょうか。これでは貧しく小さくされた人々を憐れむ神の御心に反しているという気さえするのです。しかしこの物語には何か訳があるようにも思います。今日の箇所の前後にはさまざまな当時のエピソードが描かれています。学者たちに騙されたと知ったヘロデ王は、イエスが自分の地位を危うくするのではと、幼子イエスを殺そうと当時の2歳以下の男子を皆殺しにします。その母親たちの嘆き、悲しみ、イエスを連れた両親のエジプトへの避難などが暗くどんよりとした事件を描き続けます。またこの後のマタイによる福音書は、エジプトから戻ったイエスが貧しい農民たちが住んでいたガリラヤで生活を始めると言ったということを描いていきます。この主イエスがガリラヤに行かれたことこそが、旧約の時代に預言者イザヤが、暗闇の中に住む民は大いなる光を見た、死の影の地に住む者に光が差し込んだという預言が実現したのであると、マタイの4章に記されてあります。これは救い主が抑圧された、差別された人々の元に身を投じるように入っていかれたということを示すものです。さて話を戻しますと、なぜ救い主が最初に見姿を現されたのが外国の人々、しかも学者たちであったということでありますが、ヨーロッパの教会では長い間にわたってこの学者たちは、ヨーロッパ、アフリカ、インドのそれぞれの王が王の中の王である主イエスを拝みに来たと解釈されていました。入ってない地域ありますね。アジアも入ってない、ね、北米もない、非常にこう偏った見方かもしれません。貧しいもの、小さきものを愛される神、博識な人よりも無学な人を、健康な人よりも病の人を、障害を負っている人、地位のない人、差別されている人、重荷を負い社会の片隅でひっそりと生きている人々に神はスポットを当てて愛してくださるのに、なぜ学者たちなのでしょうか。実はこの学者と訳されている言葉はマーゴイという言葉なのです。直訳すると占い師とか魔術師とか、ちょっと学者とは違う、そういうユダヤの社会の中では占いとか迷信とか魔術とか、そういうことを司る人たちは地位が高いというわけではなく、とても忌み嫌われていた人たちでした。この東方の学者たち、今でいうペルシャの方から来たというふうにも言われております。その地方では非常に尊敬されていた人たちなのでしょう。しかし救い主をずっと待ち望んできたユダヤ民族から見れば、 この人たちは非常に怪しい人たちであったわけです。学者たちとは言いますが、非常にこの人たちは忌み嫌われるような人たちでもありました。彼らマーゴイも闇の中に住む民だったのです。差別を受け続けていた人々です。東方、東の方ですね。この時代、東の方というのは非常に蔑まれていた、人間が住むようなところではないという意味で東の方と考えられていた、そういう人たちでした。しかしその学者たち、マーゴイたちは夜空に大きな星を見つけます。そして彼らを救いへと手招きしてくださったのは神様です。彼らも非常に汚名を着せられた人々でありました。これから主イエスに出会う人々は皆小さくされた人々でした。この主イエスを最初に拝むことを許された羊飼いたち、またこの東方の学者たちはまさしく本当に虐げられた人たちの初歩として主イエスのもとにやってくるのです。彼らを導いた星の光は彼らの心を照らす光となったのです。しかし彼らの旅はここで終わったわけではありません。主イエスの救いの光に照らされて、まさにここからがスタートであったわけです。それは時には厳しい、重い、辛い、悲しい、危険な、私たちの人生と同じですね、そういう旅であったのでしょう。しかしクリスマスの夜、生まれたイエスにある名前が付けられます。インマヌエル、インマヌエルと呼ばれるであろう。このインマヌエルは神我らと共にいます。神様が私たちといつでもどんな時でも一緒にいてくださるという意味なのです。そのインマヌエルの神により頼んで、東方の学者たちは歩み出したことでしょう。さて、私たちがここでクリスマスを祝っている時にも、世界を見渡せば平和を脅かされ、静かな夜も過ごすことができない人々が実にたくさんいます。その一つは香港の人々です。で、ご承知のように2019年、中国本土への容疑者引き渡しができるようになる逃亡犯条例という法律の改正案をめぐって大規模なデモが立て続けに起こりました。私たちの記憶にも新しいところです。現在もなお香港は厳しい状況に置かれています。今週の19日に香港立法会の選挙が行われました。もう見事なまでにというか、民主派は全員排除されました。そして親中派の委員ばかりが立法会を占めるという、そういう暴挙が起こりました。2019年、デモが起こりました。それに先立つ2014年にはやはり若者たちによって雨傘運動と呼ばれるデモが起こりました。で、この2019年のデモの中で非常に力を果たしていったのはキリスト者たちでした。クリスチャンたちでした。香港のクリスチャンたち、しかも若い人たちでした。この若い人たちがこのある賛美歌を歌うのです。それがデモの中でテーマソングのようにして歌うのです、歌われるのです。こういう歌詞です。たった一行の歌詞です。シン・ハレルヤ・トゥ・ザ・ロー、シン・ハレルヤ・トゥ・ザ・ローという歌なんですが、ちょっと今動画を持ってきています。ちょっと見せていただくことにしましょう。そしてその歌声もできれば聞いていただきたいなと思います。こういう歌なんですね。こういう歌があるんですが、もう一つ動画があります。 どうぞ、もう一つちょっと見せていただきましょうか。ちょっと今見えないんですかね、こういう歌ですね。ありがとうございます。この Sing Hallelujah to the Lord という賛美歌です。1974年に作られた賛美歌です。私も中学生ぐらいの時に教会で歌った覚えがあります。香港では政治的な集会は全て取り締まりの対象です。しかし彼らが歌っているのは賛美歌です。宗教的な集会に警察が介入することはできません。ですから彼らはそのデモをしながら賛美歌を歌い続けたんです。主を賛美しよう、主を賛美しよう。あちこちで小さなグループがいろんなところで若い人たちを中心に、クリスチャンが中心になってこの Sing Hallelujah to the Lord という歌を歌いました。インターネットには実は今ご紹介した以外にもたくさんこの若者たちが歌っている動画が上がっています。ぜひご覧いただきたいと思います。主を賛美する声です。それはどんな壁も打ち破っていくものです。キリストの降誕の物語に天使たちの歌声に続いて、危険も顧みずほとんど命がけで香港の若者たち、香港の人々は今も歌っています。主を賛美しよう、 Sing Hallelujah to the Lord、 今も歌っています。まだこれはこの混乱が収まらないデモの時に、賛美歌が抗議運動の中でいろんな対立を生み出し、そして激化を落ち着かせる効果があったとも言われています。またリンテという香港の指導者、女性の指導者がいますが、彼女はカトリック信者なのだそうです。このリンテさんの心を動かせるために、考えを変えてもらうために、クリスチャンたちは一生懸命 Sing Hallelujah to the Lord 歌い続けているのです。神様は主イエスがお生まれになった時、最も貧しい境遇にあった羊飼いたちをルカによる福音書は描き、そして今日のマタイによる福音書は差別され忌み嫌われていた先制術の学者たちをシュエスのもとへと真っ先に招いてくださいました。イエス・キリストはすべての人への救い主です。皆さん一人一人の救い主でもあります。そして私たちに与えられた神の御子です。私たちも私たち自身のもとへ来てくださった救い主を仰ぎつつ、今私たちのすぐ近くにいる悲しむ人、苦しむ人、差別されている人、病んでいる人、孤独な人のもとに今夜ここから出かけていきましょう。キリストが必ず皆さんと共にいてくださいます。主イエスと共に今夜ここから出発しましょう。しばらく黙想をしましょう。 平和のうちに行きましょう。御子を表された神があなた方を守ってくださるように、ご自身のもとへと招いてくださったキリストがあなた方を愛を行う者へと変えてくださいますように、いつどこでも働かれる聖霊があなた方を安心に満ちた場所へと導いてくださいますように、今もいつもとこしえに、アーメン。どうぞおかけください。